声の広報、県からの便りです。令和元年7月号、発行群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集、災害から命を守るために、逃げ遅れゼロを目指して、大沢正明知事7月で退任、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み、県民リポーターだより、宇津木スタジアム、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬一番、群郷サマーコンサート情報、投票に行こう、県知事参議院議員選挙、神中村、ぐるぶらの旅スタンプラリー、夏休み中の子供の防犯対策、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する届出を提出してください。ジョブカフェ群馬、北毛サテライトを移転しました。県営住宅、入居者募集、県職員採用三類試験選考交差説明会、障害者を対象とした県職員採用選考交差第2回、社会人経験者を対象とした県職員採用試験、県警察官 B 男性女性等採用試験説明会、就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験の実施について、トネヌまた実りの里スタンプラリー、県桃プラム品評会、イベント情報、大ママ祇園祭り、中野城町祇園祭り、編集室だより、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について、以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、令和元年5月1日現在、県人口194万1399人、対前月プラス204人、男95万9650人、女98万1749人、世帯数80万3867世帯。特集、災害から命を守るために、逃げ遅れゼロを目指して。あなたは、群馬は災害が少ない県と油断していませんか？災害はいつどこで起こるかわかりません。河川の氾濫や土砂災害の危険が迫った時、適切に避難することができるでしょうか？自分の命を守るために、逃げる勇気を持ちましょう。予測を超える豪雨とその被害。近年、局地的な大雨の頻発などにより、全国各地で豪雨災害が激甚化しています。昨年発生した平成30年7月豪雨では、西日本を中心に広範囲で記録的な大雨に見舞われました。各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、死者・行方不明者は1府13県で200人を超え、平成で最大の豪雨による人的被害となりました。河川の氾濫により、岡山県内では死者61人、行方不明者3人の人的被害がありました。中でも、倉敷市真備町の被害は大きく、死者51人中45人、88.2% が65歳以上の高齢者で、ほとんどは自宅で亡くなってしまいました。堤防が夜間から未明に決壊したことも、被害拡大の要因と考えられます。逃げ遅れゼロを目指して、そこで平成30年7月豪雨を教訓に、内閣府は豪雨災害の避難対策として、新たに5段階の警戒レベルを設定し、5月末から気象庁や市町村で運用を開始しました。これまでも避難勧告、避難指示、緊急の発令や、様々な防災情報を発信してきました。しかし、住民の避難につながらなかったという反省から、 住民が直感的に理解しやすい情報を提供することで、住民の主体的な避難行動につなげるという狙いがあります。また、平成28年8月に、岩手県の高齢者グループホーム、要配慮者利用施設で、洪水により多くの死者が発生したことなどから、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されました。これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の施設については、避難確保計画、マニュアルの作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。県は河川改修や砂防堰堤の建設などのハード対策以外に、こうしたマニュアル作成の支援も行っています。自分の命は自分で守る。国や県市町村では、防災対策のさらなる充実に努め、住民が適切な避難行動を取れるよう、全力で支援していきます。しかし、突発的に発生する激甚な災害に対しては限界があり、住民主体の防災対策を積極的に推進していく必要があります。住民一人一人が自分の命は自分で守るという意識を持ち、普段から浸水想定区域、土砂災害警戒区域などの災害リスクや避難行動について考えたり、自分の判断で適切に避難したりすることが大切です。水害、土砂災害に対する備えや、私たちが取るべき行動などについて紹介します。命を守る避難行動。災害から命を守るために取るべき行動について、群馬大学大学院理工学部の金井正信教授に伺いました。多くの人が逃げていない現実。防災とは、災害から生命や財産を守る対策全般のことで、避難もその一つです。避難所を開設することは行政の役割ですが、避難は住民自らの判断で行います。適切に避難することができれば、災害による犠牲者を減らせるはずですが、多くの人は避難の必要性を理解していながら、それでも逃げていないのです。避難行動には人間の心の働きが大きく影響しています。一般的に自分は大丈夫と思いがちで、周りの人も逃げていない、以前も大丈夫だった、など理由をつけて自分が逃げないことを正当化しようとする心理も働きます。まだ何も起きていない段階で避難を決心するのは難しいことですが、実際に災害が起きたとしたら、自ら行動しなければ命を失ってしまいます。命以上に大切なものなどないのですから、たとえ避難が空振りに終わっても、被害がなくてよかったと考えてほしいです。もし避難を決断したら、ぜひご近所にも声をかけてください。勇気を出して逃げることは、自分の命を守るだけでなく、逃げようか迷っている誰かの背中を押してあげることにもなります。今できる災害への備え。防災教育として、小中学校で話をすると、子どもたちは避難について素直に受け止めてくれます。子供のうちから避難の大切さを学ぶことはとても効果的です。しかし、避難が必要になる状況では、子供は家族と一緒にいる可能性が高く、大人が避難の判断をすることが想定されます。命を守るためにも、家族で一緒に避難の大切さについて考えてみてください。災害の備えとして、まずは自分の住んでいる地域の災害リスクをよく知っておくことが必要です。各市町村では災害の危険性を知らせるハザードマップを作成配布していますので、避難所を確認したり、実際の避難ルートを確かめたりしてください。また、避難行動は警戒レベルに応じて変わります。警戒レベル3の段階であれば、余裕を持って安全な場所に移動することができます。高齢者や避難に助けが必要な人も十分落ち着いて避難できるでしょう。災害が発生してしまった警戒レベル5の状況下では、自宅の2階や近所の高い建物のような少しでも安全と思われる場所に緊急的に避難するなど、命を守ることを最優先に考えた行動が大切です。警戒レベルと住民が取るべき行動。 警戒レベル1、避難情報、防災情報、早期注意情報、警報級の可能性、住民が取るべき行動、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、避難情報、防災情報、大雨注意報、洪水注意報、氾濫注意情報等、住民が取るべき行動、避難に備え、ハザードマップなどにより、自らの避難行動を確認しましょう。警戒レベル3、高齢者等は避難、避難情報、防災情報、避難準備、高齢者等避難開始、大雨警報、洪水警報、氾濫警戒情報等、住民が取るべき行動、避難に時間を要する人、高齢者、障害者、乳幼児などとその支援者は避難しましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、全員避難、避難情報、防災情報、避難指示、緊急、避難勧告、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報等、住民が取るべき行動、速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。警戒レベル5、避難情報、防災情報、災害発生情報、大雨特別警報、氾濫発生情報等、住民が取るべき行動、すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。各種の情報は、警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。例えば、次のような内容で自治体から避難行動を呼びかけます。防災無線などを使用した呼びかけの一例。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。こちらは〇〇市です。〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4、避難勧告を発令しました。の呼びかけがあったら、迷わず避難する。これまでこんな疑問はありませんでしたか？避難勧告が発令されると、何をしたらいいの？避難勧告と避難指示、緊急はどう違うの？これからは警戒レベルに注目。避難勧告、避難指示、緊急、どちらも警戒レベル4に該当。避難する。施設利用者を守るために、要配慮者利用施設の防災対策に取り組む、障害者支援施設、聖光荘、渋川市、野間下総司施設長に伺いました。要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児などの防災施策において特に配慮を要する人。早めの避難を心がける。当施設では、現在20代から80代まで95人が生活をしていて、車椅子やベッドに横になったまま移動したりする人がほとんどです。土砂災害に備えた避難計画を立て、避難訓練を毎年実施しています。災害対策に力を入れていく大きなきっかけは、平成23年の東日本大震災において、被災した施設から利用者を受け入れるなどしたことでした。訓練を通して分かったことは、職員だけでなく利用者の皆さんにも、いざという時に取るべき行動を体験してもらうことが、スムーズな避難につながるということです。特に私たちのような施設では、避難に時間がかかるため、防災気象情報をもとに早めの避難をすることが大切です。タイミングを逃さず避難を開始できるよう心がけています。地域とのつながりを大切に。また、施設を運営する上で、地域とのつながりはとても大切です。職員が地域のお祭りに参加したり、地域の皆さんにも施設の行事に参加してもらったりしていて、普段から施設のことを気にかけてもらえていると感じています。以前、大雪の時に地域の人が 施設に入る道路を除雪してくれました。そのおかげで緊急車両が施設に入ってくることができ、大変助かりました。これからもこうしたつながりを大切にしていきたいです。市町村の取り組み、ハザードブックが避難の助けに。館林市では今年3月にハザードブックを作成しました。冊子を市内全戸に配布したほか、スマートフォンやタブレット端末でも見られるよう、ホームページにデジタルブック形式で公開しています。これは、浸水想定区域の周知と、洪水時の避難行動に関する情報をわかりやすく伝え、住民の主体的な避難の促進と、防災意識の向上をサポートするものです。地域の危険な場所などの確認や、災害に備えるための学習に役立つ様々な情報で構成されています。市民からは、自宅付近の細かな情報まで見ることができて参考になった。被害の可能性がある範囲が広く驚いた。避難について真剣に考えておかなければいけないと改めて感じた。などの感想が寄せられました。ハザードマップ、ハザードブックとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所、避難経路などを表示した地図です。防災マップ、被害想定図などと呼ばれる場合もあります。自治体ごとに作成していますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。日頃から確認して備えよう。いざという時に利用できるよう見ておきたい情報。パソコンやスマートフォンなどで確認できます。防災ポータルサイト。ブックマークやお気に入りに追加して緊急情報が出ていないか確認。https://gunma.secure.force.com/防災ツイッター。県内の気象情報や土砂災害警戒情報、各市町村の避難情報、避難所開設情報などがツイートされます。https://twitter.com/#unma_bousai 県土整備部防災情報。県の県土整備部が所管する情報を集約し発信しています。http://www.kendobousai-gunma.jp/mobile/mobile.html 土砂災害危険度情報。最新の土砂災害危険度と雨量情報、現況を表示、詳しく見たい地点をクリックすると、さらに詳細な情報が見られます。河川の状況を見る場合は、河川ライブカメラをご覧ください。問い合わせ先、県庁危機管理室、電話 027-226-2244、県庁河川課、電話 027-226-3619、県庁砂防課、電話 027-226-3633。以上で特集を終わります。大沢正明知事、7月で退任。群馬県の限りない発展を祈って。第2回定例県議会での挨拶より、知事として議場で発言をさせていただく最後の機会となりますので、お礼の挨拶をさせていただきたいと思います。私は昭和58年、郷土の発展、住民福祉の向上のため、志を立て、小島町議会議員として政治生活をスタートしました。平成3年からは県議会議員として、また平成19年からは知事として、この議場で 県政発展のための議論を重ねてきました。政治生活の最後に、この議場で発言の機会をいただき、万感の思いがあります。この12年間、知事として県政の舵取りを担わせていただきましたが、常に、県政の主役は県民である、との思いで、県政発展のために取り組んでまいりました。この間、就任直後の平成19年9月の南牧村の土砂災害に始まり、リーマンショックに端を発する経済危機、政権交代による八ッ場ダム建設の中止、東日本大震災、原子力災害、平成26年の豪雪災害、最近の草津本白根山の噴火、防災ヘリコプターの墜落事故など、数多くの困難に直面し、心休まる時はひとときもありませんでした。しかし、県議会をはじめ、国会議員、市町村、関係団体の皆様のご協力のおかげで、ここまで乗り越えてくることができました。また、子ども医療費の完全無料化、特別支援学校の小中、そして高等部の未設置地域の解消、7つの交通軸をはじめとする社会基盤の整備、新たな産業づくりを見据えたコンベンション施設 G メッセ群馬の整備など、群馬の輝かしい未来に向けた道筋をつけることもできました。私としては、県政への思いのすべてをぶつけ、やりきることができたと思っています。これは、県民の皆様、市町村や各界の関係の皆様、そして何より、温かいご支援やご指導をいただきました、県議会議員各位のご協力なくしては、なし得ないことでありました。改めまして、心から感謝を申し上げます。私は7月の任期満了とともに県政を離れますが、県民のための県政は未来に向けて続いてまいります。県政が県民の声に真摯に耳を傾け、その力を結集することで、群馬県の限りない可能性をさらに大きく羽ばたかせてほしいと願っています。最後に、皆様のますますのご活躍、郷土群馬県の限りない発展を心から祈念申し上げ、お礼の挨拶とさせていただきます。長い間、誠にありがとうございました。県民リポーターだより、宇津木スタジアム、目黒正夫さん、前橋市。好天に恵まれた中で、宇津木スタジアムが6月1日にオープンしました。宇津木スタジアムは、高崎市が浜川運動公園に建てたソフトボール専用の球場です。スタジアムの愛称は、全日本代表監督の宇津木麗華氏と元監督の宇津木妙子氏にちなんで決められました。こけら落としは高崎市に本拠地を置く日本リーグ女子一部のビッグカメラ高崎と太陽誘電による記念試合で多くの観客が声援を送っていました。今後、このスタジアムは女子一部の公式戦やビッグカメラ高崎の練習拠点に使われるそうです。これを機に、群馬県のソフトボールが一段と盛んになり、多くの選手を輩出し、来年のオリンピックでは、ぜひ金メダルを獲得してほしいものです。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたハガキ、メールを紹介します。6月号の特集を読んで、富岡製糸場と絹産業遺産群の4資産が、日本の近代化に大きく貢献したことを知りました。県民としてとても誇りに思います。荒船風穴プロジェクトの高校生たちが作ったテーマソングをぜひ聴いてみたいです。若い世代が受け継いでくれるのは力強いです。世界遺産センターの開館も期待しています。桐生市、66歳。夏になると涼を求めて川場村の千の滝に遊びに行きます。木陰で食べるお弁当は、避暑地の空気が感じられて格別です。6月号の名水巡りの記事を見て、憩いの場を開拓したくなりました。沼田氏、59歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁広報課 027-243-3600 へお願いします。県ラジオ広報番組のご案内。 FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。バイグルプレフ放送時間、月曜から木曜日午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日午後7時30分。群馬の宣伝部長群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。7月12日選ばれる理由ここにあり、伊勢崎市。7月19日片品村。8月2日企画番組結婚、再放送の時間が通常と異なります。詳しくは群馬広報ホームページ版 https://www.pref.gumma.jp/cate_list/ct/0000125.html をご覧ください。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2167。 群郷サマーコンサート情報。期日8月16日金曜日、開演時刻午後7時、6時15分開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮ミラン・トルコビッチ、ピアノコルネリア・ヘルマン、チェロタマーシュバルガ。曲目、 J.S. バッハピアノ協奏曲トタン調 BWV1058、 シューベルト交響曲第7番ロタン調 D759 未完成。エルガー、チェロ協奏曲ホタン調作品85。シューベルト交響曲第6番波長調 D589。 入場料、全席自由、一般2500円、高校生以下1500円。入場券販売場所、群馬音楽センター。チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、 ファクス 027-322-4943。 投票に行こう。県知事参議院議員選挙。政治は私たちの毎日の暮らしと深く関わっています。有権者の皆さん一人一人が一票を大切によく考えて投票しましょう。投票日当日、仕事や旅行などで投票に行くことができない人は、市役所、町村役場などで期日前投票をすることができます。県知事参議院議員通常選挙、投票日7月21日日曜日、投票開始時刻午前7時、期日前投票7月20日土曜日まで、投票日当日の終了時刻、期日前投票ができる期間、場所及び時間などは投票所によって異なります。詳しくは住所地の市町村選挙管理委員会にご確認ください。その他、詳しくは群馬広報ホームページ版 https://www.pref.gumma.jp/cate_list/ct/0000125.html をご覧ください。問い合わせ先、県選挙管理委員会、電話 027-226-2167、 226-226-2218、各市町村選挙管理委員会。カンナカブラ、グルブラの旅スタンプラリー。日程時間、7月13日土曜日から11月30日土曜日。内容、他の藤岡地域と神楽富岡地域の対象施設で4個または8個の専用スタンプを集めて応募すると抽選で賞品が当たります。受付申し込み期間、11月30日土曜日まで。応募方法、所定の応募用紙、スタンプラリー対象施設、道の駅ララン藤岡、藤岡市中、上州小西、藤岡市譲原、万葉の里、神田町黒田、上野村勝山、オアシス南牧、南牧村千原、下仁田町真山、妙義、富岡市妙義町、神田町小畑、世界遺産施設、富岡製糸場、富岡市富岡、高山市アート、藤岡市高山、荒船風穴、下仁田町南の巻、観光施設、土と火の里公園、藤岡市上日野、神田町恐竜センター、神田町加賀原、富士堂、上野村川場、県立自然史博物館、富岡市上黒岩、下仁田町自然史館、下仁田町青倉、楽山園、神田町小畑。応募用紙配布場所、スタンプラリー対象施設、県富岡行政県税事務所、他の藤岡、神田富岡地域の主要な観光施設、県市町村の主要な公共施設など、問い合わせ先、県富岡行政県税事務所、電話 0274-62-9525。夏休み中の子供の防犯対策。夏休み中は子供だけで留守番をする機会が増えたり、屋外で遊ぶ時間が長くなったりします。子供が安全に過ごせるように、普段から家族で話し合う、困った時の対処法などを練習する、子供が見えるところに注意点を記載したメモを貼るなどの対策をしておきましょう。留守番をする時の注意点。玄関のドアや窓は常に鍵をかけ、誰が来ても開けない。来訪者には親が在宅中であると思わせるようにする。宅配便などは大人がいる時間に配達してもらう。知らない番号からの電話には出ない。外出するときの注意。家族に誰とどこで何をしに出かけるのかを伝え、帰宅時間を必ず守る。どんなときも一人で行動しない。知らない人や車には近寄らない。車に乗った人に声をかけられても立ち止まらない。身の危険を感じたら、助けてと大声を出したり、防犯ブザーを鳴らしたりする。外出から帰宅した時の注意。ドアの前で周囲を見回し、不審な人がいないか確認する。家の鍵を開けたら、素早く中に入って施錠する。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する届け出を提出してください。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は次の届け出が必要です。届け出がない場合、手当の支給が停止されますので、忘れずに手続きしてください。所得制限により支給を停止されている人も届け出が必要です。児童扶養手当、届け出期間、8月1日木曜日から9月2日月曜日。提出する届け、現況届け、一部支給停止適用除外事由届け出書、受給から5年以上経過する人など、期間内に一部支給停止適用除外事由届け出書、該当者が提出されない場合は、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。特別児童扶養手当、届け出期間、8月9日金曜日から9月11日水曜日。 提出する届け、所得状況届け、共通事項、7月以前に受給資格喪失事由、婚姻などに該当した人は、資格喪失届を提出してください。8月以降に受給資格喪失事由に該当する予定の人は、現況届または所得状況届を提出する際に申し出てください。届出先、問い合わせ先、住所地の市役所、町村役場、ジョブカフェ群馬、北毛サテライトを移転しました。利用者の利便性向上のため、7月1日に、県若者就職支援センター、ジョブカフェ群馬、北毛サテライトを移転しました。営業時間も変わりました。移転先、沼田市下野町、あざたきたな888番、テラス沼田内、営業日、月、水、金曜日、休館日、祝日、営業時間、午前9時から午後6時、その他、電話、ファックスに変更はありません。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話、027-226-3408。県営住宅入居者募集、入居可能日、10月1日火曜日、所在地、間取り、募集戸数、家賃、募集案内をご覧ください。入居資格、現在住宅に困っている人、収入制限などがあります。詳しくは、募集案内、または、群馬広報ホームページ版、https://www.perref.gunma.jp/cate_list/ct/00001205.html をご覧ください。受付申し込み期間7月18日木曜日まで。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙、募集案内配布場所、県住宅供給公社、前橋市耕運町、県庁県民センター、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所、町村役場など、県住宅供給公社では、土曜日、日曜日も配布します。その他、入居者は公開抽選で選定します。随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811、県職員採用三類試験選考講座説明会、日程時間、7月30日火曜日、午前9時30分から10時30分、午後1時30分から2時30分。場所、県庁、前橋市大手町。内容、試験の概要説明、受験案内の配布、記入方法の説明、質疑応答など。午前午後とも同じです。定員、各200人、先着。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接持参。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 障害者を対象とした県職員採用選考講座第2回、第1次講座日、9月22日日曜日、受験会場、県庁、前橋市大手町。受付申し込み期間、7月25日木曜日から8月16日金曜日。電子申請受付システム、 https://www.shinsei.erg-front.jp/gunma/navix.html からも申し込めます。 受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局など、その他、受験資格や採用予定人数など、詳しくは、群馬広報ホームページ版、https://www.perref.gunma.jp/cate_list/ct/00001205.html をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 社会人経験者を対象とした県職員採用試験、第1次試験日、9月29日日曜日、試験会場、県庁、前橋市大手町、県立前橋商業高等学校、前橋市南町、県総合交通センター、前橋市元総社町、受付申し込み期間、7月8日月曜日から8月20日火曜日、電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html は19日月曜日まで。出願方法、所定の出願用紙、電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局など、その他、受験資格や採用予定人数など、詳しくは、群馬広報ホームページ版、https://www.perref.gunma.jp/cate_list/ct/00001205.html をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、 県警察官 B、 男性・女性等採用試験説明会、採用試験第1次試験日、9月22日日曜日、試験会場、県庁、前橋市大手町、県立前橋女子高等学校、前橋市幸運町、県総合交通センター、県警察学校、いずれも前橋市元総社町。受付申し込み期間、7月29日月曜日から8月20日火曜日。電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html は19日月曜日まで。出願方法、所定の出願用紙、電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html www.shinseiei.erg-frontnet.jp/gunma/navi/index.html からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県警察本部刑務課、県内警察署、交番、駐在所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局など、説明会、日程時間、7月30日火曜日、午前11時から正午、午後3時から4時、場所、県庁、前橋市大手町、内容、採用試験の概要説明、受験案内の配布、記入方法の説明、質疑応答など、午前午後とも同じです。定員、各200人、先着。費用無料。申し込み方法。当日、会場に直接持参。共通事項。その他、受験資格や採用予定人数など、詳しくは、群馬広報ホームページ版、https://www.perief.gunma.jp/cate_list/ct/0000-1205.html をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験、試験日10月24日木曜日、合格発表日12月2日月曜日、試験会場、県庁、前橋市大手町、試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。受験資格、次のいずれかに該当する人。1、就学義務猶予免除者である人、または就学義務猶予免除者であった人で、2年3月31日までに満15歳以上になる人。2、保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ、2年3月31日までに満15歳に達する人で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた人。3、2年3月31日までに満16歳以上になる人。1、4に掲げる人を除く。4、日本の国籍を持たない人で、2年3月31日までに満15歳以上になる人。受験料無料。受付申し込み期間、8月19日月曜日から9月6日金曜日。消印有効。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、問い合わせ先。県庁義務教育課。電話 027-226-4615。トネ沼田実りの里スタンプラリー。観光農園や農産物直売所、日帰り温泉、サービスエリアなど88の参加施設を回り、スタンプを集めて応募すると、抽選で温泉宿泊券など素敵な商品が当たります。日程、時間、11月30日土曜日まで。受付、申し込み期間、第1回、8月31日土曜日まで。第2回、11月30日土曜日まで。いずれも消印有効。応募方法、所定の応募用紙。応募用紙配布場所。スタンプラリー参加施設。利根沼田振興局。県庁県民センター。利根沼田地域の市役所町村役場など。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先。県利根沼田農業事務所。電話。027823-0188 県桃プラム品評会。日程時間、7月25日木曜日、午前10時から午後3時。場所、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産された桃プラムの収穫の展示、販売、生産者による直売。生産者による直売。10時から商品終了まで。展示品の販売。3時から展示品終了まで。費用無料。問い合わせ先。県庁産市園芸課。電話 027-226-3136。 以上、インフォメーション、お知らせでした。イベント情報。県内各地で開催される祭りや花火大会を紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。名称、日程時間、会場、内容、費用、問い合わせ先の順に読みます。大間祇園祭り、8月1日木曜日から3日土曜日、午後1時から10時、1日は2時から、大間町本町通り、緑市大間町、上州三大祇園にも数えられる伝統ある祭りです。山車が夕方から夜にかけて街中を進む様は、とても幻想的です。無料、大間祇園祭り実行委員会事務局、電話 027-76-1270、ファックス 027-76-9049、中之条町祇園祭り、8月3日土曜日、4日日曜日、午後0時30分から9時、国道353号、商店街、中之条町、中之条町。江戸時代から続く夏の疫病払いや商売繁盛を祈る祭りです。8台の山車が華やかなお囃子に乗って町内を練り歩きます。無料、中之条町観光協会、電話 027975-8814、ファックス 027926-3777。 編集室だより。毎年全国各地で大雨による大きな災害が発生しています。ニュース映像を見るたびに、自然の猛威に人間はなすすべがないのかと恐ろしく思います。山や川が多い群馬県では、こうした災害は決して一言ではありません。取材の中で、人間は自分にとって都合の悪い情報を無視してしまうものだという話を聞きました。そう言われてみると、残念ながら自分にも思い当たる節があります。いつ起こるかわからない災害から大切な命を守るため、現実から目をそらさない強い心を持ちたいと思いました。小賀氏は、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県広報課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。また、ファックス 027-243-3600 でも受け付けています。以上で、声の広報、県からの便り、令和元年7月号を終わります。